ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は北陸道三条燕インターチェンジからおよそ5分、燕市大曲にあります燕市産業資料館にやってまいりました。こちらは11年前、2008年12月にお邪魔してるんですけども、そんな前だったですかね。今年4月にリニューアルオープンされたということで再びやってまいりました。果たしてどんなとこがどんな風に変わったのか、この方にお話を伺います。インディ斉藤こと燕市観光協会斉藤さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11年前でしたっけ。
本当になんかね、昨日のことのような。
本当電話ではたまに喋ってるけどね。で今日リニューアルしたってことでお伺いしたんですけども、はいはい、どんなとこ変わったんですか。
ですね、まず46年ぶりにですね、はい、本館と言われます建物の中身をきれいにしました。はい、もう映像とかつけて、私が喋ると3時間ぐらいかかる内容を5分の映像にまとめました。
5分にしましょう。
でその他ですね、はい、あとは体験工房館というように、最近はですね、体験をですね求められるお客さんが多いということで、そうです
ね、
さまざまな燕の金属産業を体験していただくような施設を新設いたしました。
じゃあ早速新しくなったところを見せてもらいましょう。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。でこちらの方が入っていただきます。
お、綺麗になってる。
ドーンと、まず最初にここにシンボルオールなんて言いまして、さまざまにですね、銅を加工した板をですね、何十枚も壁にこう貼ってはいるんですけども、これは銅を燕の追記銅器という伝統技術を使ったりとか、はいはいはい、その銅にですね、さまざまな化学薬品などをしまして、わざと錆びさせるんです。錆びさせるといろんな色が出てくる。これが全て銅の本来の色っていうのをね、バーンとこう映えるように。
これ全部銅。
全部銅。
へえ。
ちなみに燕産業資料館は館内は写真撮影もオールオッケー。
あ、固いこと言わない。
固いこと言わない、もう皆様の口コミによってこの博物館はですね、成り立っておりますので、もうどんどんと写真を撮っていただいて、もうどんどんとインスタ等にアップしていただくための壁、
これね。
なぜ燕で金属産業が始まったのかっていうのは案外知られてない部分がありましたので、そういったお話をですね、私がすると大体3時間ぐらい
かかる
ところ、5分で分かる映像をまとめたというですね、
見ましょう。
入った瞬間に始まりますからね。
燕市が位置する越後平野は海の底であった。長い年月を重ねて信濃川と阿賀野川が運ぶ土砂が流れ、やがて広大な平野へと変貌した。
湿地帯なんですね。沼地の多い湿地帯。
度重なる洪水に困窮した農民を救済するため、江戸時代初め頃に副業としての枠木作りが奨励されることとなった。それが燕の金属産業の始まりであった。
いや、NHK
江戸時代からの技術があったからこそ、その技術を応用させていって、今さまざまな製品等が作られるような下地になっていったっていうようなものを、この映像とこのちょっと年表みたいなものと、そして今まで通りその原点となるべき昔ながらの江戸時代からの技術、そしてその技の支えてきた道具たちをここに並べておいて、皆さんに見ていただこうっていうものなんですね。でこの2階の方にはこの技術を使って作ったものたち、あとは燕から人間国宝が、10年前って言いますか、平成22年に誕生いたしましたので、その方の作品も見ていただくというようなように部屋を用意しています。今まではですね、置いてあっただけだったんですけど、切れ毛にしました。
切れ毛に
しました。でここの部屋
もきれ
い、バーンというふうにさまざまな作り手の作品たちを紹介していると、系譜とともにっていう感じなんですけども、今この部屋にはその江戸時代から現在に至るまでの伝統技術によって作られた作品をここに紹介しているって部分ですね。でこういった技術の中から10年前に燕で人間国宝も誕生したってことで、その人間国宝の部屋も見ていただけるとです。
その人間国宝。
そう。でこの玉川さんって方は玉泉堂の、今7代目なんですけども、7代目のお父さん、6代目の弟になりまして、木目金というですね、
木目金
技法なんです。 でこれは江戸時代の頃の刀の刀剣の鐔として一世を風靡するんですけども、やっぱり明治の廃刀令以降はですね、これは廃れていく技術になるんですね。でその廃れていった技術を玉川さんが銘をつけて、このもう一度この昭和のように復活させて器を作ったんですよ。でそれがものすごい反響を呼び起こしまして、でこの方が人間国宝に認定されたというものになります。というような本館が、これがですね46年ぶりのリニューアルだった。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。あとは最近ですね、この燕に産業観光って言って、
産業観光、
はい、それこそあの工場を見に行く、
ああそれはね、もう大人気なのは知っている。うん、
その拠点というか、まずここを見ていただいてからさまざまに工場に行っていただくと、より燕のことを分かりやすくなったりですとか、燕の製品が欲しくなっちゃったりっていうのですね。
なるほど、こういう風にぜひよろしくお願いします。
という中で、実はさりげなく登場した館長の柳原です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で体験をさせていただける。
ああ、いいです。はい、はい、
何の体験なんですか。
チタン製の、まあ、アイスクリームスプーン、
はい、
この体験をじゃあぜひ。
え、チタン製のアイスクリームスプーンの体験って、
酸化発色体験といってですね、
あ、色をつける体験なのね。
まあ、体験といっても液の中につけるだけなんですけども、
なるほど、一色にすることもできるし、ね、グラデーションもできる。
一色であればここにこうつけてるだけで、あの、まあ、色の変化がこの中で楽しめますし、これをこう上げていくことによってグラデーションのスプーンになります。
これ結構皆さんね、早めに上げすぎちゃうパターン多いんですよね。
なるほど。
ゆっくりゆっくり
ゆっくり、あ、すぐ変わる、すぐ
変わる、
すぐ変わる、あ、紫になった、紫になった、紫になった、紫になって、もう少しで金色っぽくなる、金色っぽく、金色っぽく、金色きた
ー、
おーら、
おー、すごい、
絵的にでしょ、これ、
うん、音的にはどう思われたけど、
音はリアクションですよね、やっぱね。
最初ね、銀色から始まって、
はい、
だんだんなんか黄色っぽくなってって、紫っぽく、青っぽくなってって、水色になってって、また金色になってって、で、また2巡目の青になったタイミングで、
引き上げていく。
よーい、スタート。
すぐ変わるよ、すぐ変わってくる。ほら、ほらほら。今黄色になってきました、黄色になって茶色、あ、紫になって青になって、まだだろ、それ1周目、まだ1周目、1周目、1周目、1周目、それ1周目、1周目で黄色くなってオレンジっぽくなってって、ピンクっぽく紫っぽくなってってって、次々青になったら、青になったら、青になったら、そう上げていく、上げていく、紫になって緑になって、上げてってってって、上げてってってってって、もうちょっとちょっと先っぽがピンク色になってきたら、たたたたたたたたた、おお、めっちゃ綺麗、
いいじゃない、
すごい綺麗、
すげえ綺麗、これおたくちゃん過去作品で一番いいんじゃないの。
過去最高ですね、
うん、これは楽しかったです。スプーンほんの10秒ぐらいで終わりますけども、
はい、
うん、楽しかった。はい、じゃあ館長、あの施設の PR とかあればお願いしたいんですけども。
はい、歴史の勉強をあの分かりやすく学べますし、体験もあの今やってもらいましたけども、あの酸化発色の体験や、あの純銅タンブラの土目入れ体験など、あのいっぱい楽しめるところがありますので、ぜひ産業資料館にご来館ください。
ありがとうございます。ぜひ皆さんも遊びに来てみてください。